タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。30分読書のコーナ
ー。よっ。
読書は単なる情報収集には収まりません。もはや一人体感イベント。でも、読者初心者には一冊本を読むのはハードルが高い。そこでまずは30分から始める読書企画です。
ん？
はい。ということで今回は私池田の方からとりあえずまず30分読んでみましたということで、
いいね。
本を紹介したいなと思います。
願います。
はい。で今回はですね、憲法改正に最低8年かける国、スウェーデン社会入門というちょっと硬いかなっていう感じの本ですけど、
いいですね、重いですね、うん、
重いよね、やっぱり重いって思うよね。あの別にまあ重たいっていう感じでもなくてですね、あのちょっと最近僕の中でのスウェーデン本ブームが起こってまして、
はい、というと
なんかまあ社会保障に手厚いとかさ、
うんうん、
あと消費税がやたら高いとかさ、
うん、
あと教育が無料だとかさ、
うんうん、
失業しても安心だとかさ、まあ、なんかいろいろ噂の聞く北欧諸国ですけど、
はいはい、
まあ、特に最近だと消費税が注目浴びるかと思いますけど、
まあ、増税のタイミングでもありますからね、
日本は。そうそうそう、実際どうなんだっていうあたりがあんまりよく分かんないじゃないですか、イメージだけで、
うんうんうん、
でそれでちょっと調べてみたいなと思って、
はい、
で最近スウェーデンの小学校社会科の教科書を読むって本をちょっと読んでみたりして、
うんうん、
でこれはスウェーデンの小学校の社会科の教科書をまあ日本の大学生が読んだらどんな風に感じるかってことを書いてある本なんですけど、
うんうんうんうん、
これなんかね、前も話をしたのかな、なんかそのスウェーデンの学生って若者っていうのは政治にすごく関心があるのかなっていうイメージがありません？
まあ、そうですね、そういう国だって言われてるしみたいな感じではありますよね。そうそう、
国政選挙の投票率は 85.8% ですよ、2014年。
たっけ
ー。若者に30歳未満に限っても 81%。
たっけー。
まあ、ちなみに同じ年に日本であった衆議院選挙、若者層だけに限ると 32.6% だ
そうです。笑っちゃうね。
はい、なので若者の方が、スウェーデンの若者の方がすごく政治に関心があるのかなっていうふうに思うじゃないですか。
思いますよね、それはね。
これ数値を見ると、
うん、
関心があるかないかだけで言うと、うん、どちらかといえば関心がある含めると日本の方がちょっと高いぐらいなんですよ。
なんだそれ、
不思議ですよね。
うん、
でこれどういうことなのかっていうと、つまり、うん、政治に関心があるから投票に行くって話じゃない。
ほう。
じゃあどういうことなのかっていうあたりで、まあ、ここもう一個アンケートあるんですけど、私個人の力では政府の決定に影響を与えられないと思うかどうか、
うんうんうん、
で日本は、そう思う、どちらかといえばそう思うを合わせると 70%、
うんうん、
スウェーデンは40数%なんですね、
うん、
つまりだから影響を与えられないっていうふうに諦めてる人が日本人は多いと、
うんうん、
いうことが、まあ、このアンケートからわかるわけなんですけど、うん、でこのまあ著者の人はこれ教育のシステムが違うんじゃないかっていうことで、まあ、この小学校の社会科の教科書を紐解いていくって話なんですけど、まあ、これすごいんですよ、うんうん、まあ、ちょっとこれは今日の本とは関係ないんですけど、もうとにかくその憲法の話とか、
うん、
そういうことを小学校のうちにガンガンやっているというね、まあ、話なんです。まあ、あとメディアのこととか出てきたりするんですよ、うんうん、でそういうことってまだ小学生のうちだからいいんじゃないのっていうふうな言い方もあるんだけど、これ見ていくと、あ、すごくなんかリアリティのある社会について学んでるなって僕も思ったりもするし、この、うんうん、実際に通して読んでる大学生もびっくりしてるわけ、いちいち、あ、こう僕らこんなことないよねみたいなこといちいち、まあ、反応してたりするんで、まあ、この本面白いなと思っていまして、うんうんうん、で これ小学生じゃないですか。で中学生のやつもちょっと見てみた。中学校の教科書をなんか解説してる本もあって、うん、それも読んだらなんかすごいんだよ。もうなんかあのお酒に酔っ払って夜中で歩いて、なんか子供を、うん、その子供が子供を殴って重傷を負わせて、半身不随になっちゃったっていう裁判の例を中学校の教科書まで挙げてて、
うんうん、
でその子がどういうふうな責任を負うべきであろうかとか、そのどういうふうな、うん、裁判過程を経ていくかみたいなこととかが丁寧に描かれたりするんですけど、まあそれは一事例なんだけど、とにかくその実社会においてどういうふうな役割であるかどうかみたいなこととか結構きちっと描かれてて、これはまあその教科書を書いた著者の人も素晴らしいみたいな話もあるんですけど、なんかそういうことを言及するって、まあ、イメージかもしんないけど、やっぱ教科書レベルとはいえすごいなと思っちゃって、でなんかスウェーデンすげえなって、なんかその面だけだけど思って、でちょっと図書館ピラピラっと歩いてたら、あの、スウェーデンが8年憲法改正にかけるって書いてあって、おいおいっていうね、どういうことなんだと思って、まあ、まだちょっと読み切れてないんですけど、ちょっと前見てまして、
うん、
で冒頭なんか結構衝撃的なことが結構出てくるんですよ。例えばそのスウェーデンは全員他人の所得を知ってるんだって、
うん、
どういうことかっていうと、まあ、この本曰くですよ、スウェーデンってのは税金が非常に基本であると、
うんうん、
だから出生届を出すところも税務署だし、選挙を管理してるのも税務署なんだって。まあちょっと日本とイコールにするのはちょっと語弊があるかもしれないけど、まあでも税を取り締まるところが全部管理をしているということなんですよ、
うんうんうんうん、
だから税金ってものは非常に基礎になってるから、だからその人がいくら納税してるかとかってことも含めて全部、まあ、公開されてるっていうんですか。だから日本は昔、うん、所得番付みたいなの出てましたけど、そういうことじゃなくて全員わかる、うん、調べようと思えば隣の人がいくらもらってるかも全部わかっちゃう、
うん、
もうそれが全て管理されてるがゆえに税金の払いっぱぐれみたいなこともないし、だからそこで仮に税逃れみたいなことをしてるとしたら、まあ、この本曰くですけど、もう政治家なんかはすぐにできなくなりますってことが書いてあったりします。だからそれが厳格すぎて嫌だっていうふうな発想ももちろんあるんだけど、まあいわゆるそのマイナンバーみたいなものがもうがっつり彼らの仕組みの中には入ってるってことですよね。あと面白いのと、あともう一個ね、自然っていうのがすごい強いんですよ。
自然、
これ、ね、これよくわかんない、これ聞いてみて。例えば人の庭にキノコが植わってるとします。それをスウェーデンの人たちは、うん、スウェーデンの人に限らず外国の人でもいいのですが、そのキノコを取っても良いのです。極端な話、うん、他人の家の庭にテントを張ることも許されます。長い滞在ではなく一泊であれば、そこでどんちゃん騒ぎでもしない限り、誰でも他人の庭にテントを張っても良いのです。自然は万民のもの、これが自然享受権ですと。この自然享受権というのは明文化はされていないんだけれども、スウェーデンの人たちは基本的にこういうふうに考えてるんだって。だから何が大事かっていう時に、自然が大事だねっていうふうな発想が、まあスウェーデンの人たちはあるというふうにこの本では書いてある。だから僕らに、まあ、あなたにとって何が大事ですかみたいなことを聞かれた時に、彼らは自然と答えるだそうですよ、本当に。
まあまあ、だからあれですね、うん、最近その気候変動のグレタ・ガーベックでしたっけ、うん、先頭に立って出てる若い活動家の方、うんうん、とかあの方もスウェーデンですもんね、確かね。
あ、そうなんだね、
うん、
そう、なんかスウェーデン人は日常の中で行き詰まると必ず森や湖に行きますって書いてあるのね。まあこう本当はそこまでそうなのかってちょっとね、これ本しか読んでないから分かんないんだけど、だけどスウェーデンの人たちが大事にしているものだから、これは僕らで言えばこれっていうのはちょっと分かりづらいけど、まあ宗教観が違う感じに近いよね。日本人で宗教なんですかって言われても、うんうん、ほとんどの人は宗教ね、 固定的なものを持ってなかったりするわけだから、
うん、
その辺の日本人の感覚とはまた意味合い違うんだろうけど、まあ、何にでも神様がいるって感覚は日本人に割とこう共有していることだけど、まあ、それに近い、
う
ん、
そうですね、
うん、感じなのかなと。
ちなみにすみません、さっき間違えました、グレタ・トゥーンベリさんです。
あ、
16歳の気候変動の活動家、
はい、なるほど、はいはい、
前にザ・ね、1975の曲で、あの 彼女のスピーチが載ってるって紹介しましたけど、今すごく注目を集めてる人ですね、うんうん、スウェーデンの。
そうで、これね、ちょっとこれもまだ裏付けが取れてないんですけど、これ本読んでてね、うん、なんか持続可能な社会について結構書かれてるんです、この本でね。で、持続可能なってどっかで聞いたことがあるなと思ったんですよ。
SDGs だ。
そうそうそう、なんかね、まあ、スウェーデン初なのかどうかわからないんだけど、その持続可能な社会を考えるってことが、そのスウェーデンの中では重要だってされてるっぽいことが書かれてるわけなんですよ。
うんうんうん。
いや、ってことは何、その国連が言うてたことはスウェーデンが言うてたことなのみたいな気がしてきて、なんかちょっとよくわかんなくなってくるんですけど、
まあ、その提案した可能性はありますね。
ねえ、まあ、見本にしたとかね、そういうことがあるかもしれない。で、あと、原発の管理とかも国連主導にしてるみたいなことも書かれてたりとか、
うんうん、
日本国内で俺たちのことなんて俺たちがやりますみたいなことじゃなくてみたいなことね、まあ、それがベストかどうかは別にして、スウェーデンはそういうふうにしているとかいう話うで、まあ、ちょっと表題の憲法8年かかるって話なんですけど、これ一応ちょっと言っとくね。スウェーデンにはね、憲法ってそもそもないんだって。おいおいって話なんですけど、うん、でも憲法に相当する法律はあるんだって、
うん、
でこれが、表現の自由、情報公開に関わる法律で、あと、まあ、行政法とか、立憲君主制の国なんで、まあ、王室に関わる法律っていうのが、まあ、でこれで4つなんだって。だから表現の自由と情報公開っていうのが、まあ、割とこう憲法として書かれてるってことなんだよね。まあ、それそのものについてはどうなんだって話もまああるとは思うんですけど、まあ、なんでこれ8年かかるかっていうと、なんかね、彼らの国政選挙っていうのは4年に一度というのがすごくね、厳粛に決まってるんだって。ほとんど中間にはないんだって。しかもね、9月の第3日曜日って決まってるんだって。で、しかも一員制だから、なんていうの、衆議院とか参議院とかそういうふうなことが乱発しないみたいなことだよね。うん、で、一応読みますね。審議の結果、今の国会で憲法を改正することにしたとします。それでも改正にはなりません。もう一回次の選挙を経た国会まで待ちます。その時政権が変わっているかもしれません。二度の選挙を通じて、二度の国会を通じて初めて憲法が改正できる。8年かけるというのが彼らの憲法改正ですと書かれているということなんですよ。うん、で、まあ、ちょっと僕ね、まだ全部読んでないんで、部分的にちょっと抜粋しましたけど、まあ、そのスウェーデンっていう国が素晴らしい国かどうかはよくは分からないんです。その彼らだって、例えば女性の参政権を得るのに、やっぱこう歴史的背景があって、ちゃんと徐々に積み上げてるから、最初から理想の国であったってわけではないんだと思うんですけど、まあ、一個一個見ていくと、なかなかシンプルで、無駄がなく作られてるんだよね、社会の構造が。だから、うん、まあ、これ真似するのは結構難しいとは思うけど、なんかこういうところをちょっとよく知っとくと、日本ってすごく細かな議論にわーっといっちゃうんだけど、うん、なんかシンプルにこうしたらいいっすよねっていうのは結構あるのかなと思ったりして。でそれは、まあ、教育の面でも、彼らがすごくその国の作り方ってことを子どもの頃からちゃんと学んでるっていう、まあ、これも当たり前っちゃ当たり前だけど、なんか無駄に忖度ない感じとかはすごく気持ちがいいなと思いまして。で、まあ、一応この本を読むと同時に、今後知りたいのは、そのでも実際どうなのっていうのもあるじゃないですか。
うんうん、
そのね、スウェーデンだっていろいろ経済的な問題もあるだろうし、
まあ、なんか幸福度低いんですよね、確かね、スウェーデンって。
まあ、一般的にやっぱその北欧諸国は晴れてる時間が短いっていうから、ね、そういうことで鬱の人が大きいとか、まあ、そういうのもあるらしいですけど、
うん、
よく話で最近聞くのは、その女性の人とかでなんか向こうに、 住み替えて勉強してその後日本に戻らずに向こうで活躍したいみたいなそういう人がいるとかね、女性のお医者さんとか、まあ、つまり日本だとやっぱ男性社会でそういうふうな女性が、子育てしながら働くとか非常に難しいみたいなことが、まあ、比べるとまだあるみたいな話があったりするんですけど、だからまあ決してベストとは呼べないかもしれないけど、そういうことに頑張ろうとしている国であるってことが、まあ、体感で伝わってくるのかなっていうのはちょっと想像では思うんですが、その実態を知りたいっていうのはちょっと個人的には思うんだよね。本当はどうなの、うんうん、みたいなところをどういうふうに知り得るかなっていうのはちょっと最近このスウェーデンを調べながら思ってることなんですが、
うん、
はい、ということで今回あの、まあ、憲法改正に最低8年かける国というね本、
うん、
まあ、ちょっとまだ30分しか読めてないですが、もうちょっと読んでいきたいなというふうに思っております。
うん、
はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ。